御言葉を読みいたします。創世記第26章1節から33節。アブラハムの時代にあった飢饉とは別に、この地方にもまた飢饉があったので、イサクはゲラルにいるペリシテ人の王アビメレクのところへ行った。その時主がイサクに現れて言われた。エジプトへ下って行ってはならない。私が命じる土地に滞在しなさい。あなたがこの土地に帰留するならば、私はあなたと共にいて、あなたを祝福し、これらの土地をすべてあなたとその子孫に与え、あなたの父アブラハムに誓った私の誓いを成就する。私はあなたの子孫を天の星のように増やし、これらの土地をすべてあなたの子孫に与える。地上の諸国民はすべてあなたの子孫によって祝福を得る。アブラハムが私の声に聞き従い、私の戒めや命令、掟や教えを守ったからである。そこでイサクはゲラルに住んだ。その土地の人たちがイサクの妻のことを尋ねたとき、彼は自分の妻だというのを恐れて、私の妹ですと答えた。リベカが美しかったので、土地の者たちがリベカのゆえに自分を殺すのではないかと思ったからである。イサクは長く滞在していたが、あるときペリシテ人の王アビメレクが窓から下を眺めると、イサクが妻のリベカと戯れていた。アビメレクは早速イサクを呼びつけていった。あの女は本当はあなたの妻ではないか。それなのになぜ私の妹ですなどと言ったのか。彼女のゆえに私は死ぬことになるかもしれないと思ったからですとイサクは答えると、アビメレクは言った。あなたは何ということをしたのだ。民の誰かがあなたの妻と寝たら、あなたは我々を罪に陥れるところであった。アビメレクはすべての民に命令を下した。この人またはその妻に危害を加える者は必ず死刑に処せられる。イサクがその土地に穀物の種をまくと、その年のうちに100倍もの収穫があった。イサクが主の祝福を受けて豊かになり、ますます富み栄えて、多くの羊や牛の群れ、それに多くの召使いを持つようになると、ペリシテ人はイサクを妬むようになった。ペリシテ人は昔イサクの父アブラハムがしもべたちに掘らせた井戸をことごとく塞ぎ土で埋めた。アビメレクはイサクに言った。あなたは我々と比べてあまりに強くなった。どうかここから出て行っていただきたい。イサクはそこを立ってゲラルの谷に天幕を張って住んだ。そこにも父アブラハムの時代に掘った井戸がいくつかあったが、アブラハムの死後ペリシテ人がそれらを塞いでしまっていた。イサクはそれらの井戸を掘り直し、父がつけた通りの名前をつけた。イサクのしもべたちが谷で井戸を掘り、水が豊かに湧き出る井戸を見つけると、ゲラルの羊飼いは、この水は我々のものだとイサクの羊飼いと争った。そこでイサクはその井戸をエセク争いと名付けた。彼らがイサクと争ったからである。イサクのしもべたちがもう一つの井戸を掘り当てると、それについても争いが生じた。そこでイサクはその井戸をシトナ敵意と名付けた。イサクはそこから移ってさらにもう一つの井戸を掘り当てた。それについてはもはや争いは起こらなかった。イサクはその井戸をレホボト広い場所と名付け、今や主は我々の繁栄のために広い場所をお与えになったと言った。イサクはさらにそこからベールシェバに登った。その夜主が現れて言われた。私はあなたの父アブラハムの神である。恐れてはならない。私はあなたと共にいる。私はあなたを祝福し子孫を増やす。我がしもべアブラハムのゆえに。イサクはそこに祭壇を築き、主の皆を呼んで礼拝した。彼はそこに天幕を張り、イサクのしもべたちは井戸を掘った。アビメレクが参謀の アフザトと軍隊の長ピコルと共にゲラルからイサクのところに来た。イサクは彼らに尋ねた。あなたたちは私を憎んで追い出したのに、なぜここに来たのですか。彼らは答えた。主があなたと共におられることがよく分かったからです。そこで考えたのですが、我々はお互いに、つまり我々とあなたとの間で契約を交わし、あなたと契約を結びたいのです。以前我々はあなたに何ら危害を加えず、むしろあなたのためになるよう図り、あなたを無事に送り出しました。そのようにあなたも我々にいかなる害も与えないでください。あなたは確かに主に祝福された方です。そこでイサクは彼らのために祝宴を催し、共に飲み食いした。次の朝早く互いに誓いを交わした後、イサクは彼らを送り出し、彼らは安らかに去っていった。その日に井戸を掘っていたイサクのしもべたちが帰ってきて、水が出ましたと報告した。そこでイサクはその井戸をシブア、誓いと名付けた。そこでその町の名は今日に至るまでベールシェバ、誓いの井戸と言われている。私が神学校を卒業して、伝道者として歩み始めたのは13年前の夏、2007年のことです。で、神学校の卒業式の礼拝の後、当時神学校の理事長をされていました、岐阜県多治見教会にあります、岐阜県の多治見教会の、小野静雄という先生が祝辞の挨拶の中で、今お読みした創世記第26章22節にあるレホボト、広い場所という言葉を紹介してくださいました。で、祝辞のすべての言葉を覚えているわけではありませんが、教会というのは広い場所、つまり祝福された場所であるということでした。この神様の恵みを御言葉を通して皆さんには教会の人たちに語り伝えてほしいんだ、おそらくそのような趣旨だったと思います。で、教会という場所は決して、狭い場所、小さい場所ではありません。で、それは礼拝堂や敷地が広いということではなくて、私どもが教会で神様の祝福に生きるとき、そこは広い場所になるのです。たとえ苦しみや悲しみによって押しつぶされそうなことがあったとしても、そこで神様の御言葉を聞くときに、そこは祝福で満たされ広い場所になるのです。解き放たれてたような思いに導かれるのです。先ほど重ねて賛美歌12番を歌いました。ジュネーブ詩編歌の中にもこれと同じメロディーがありまして、親しみを覚えている賛美歌の一つでありますが、その2番目の歌詞にこのような言葉がありました。悩み迫る時も皆を呼ばわれば、主は答えたまいて、この身をば救い、意図広きところに意向はしめたもう、主共にいませば我に恐れなし。とても良い歌詞だと思います。思い煩いによってもうどうしようもないと思うときに、神の名を呼んで祈りを捧げたらいい、そのように言うのです。なぜなら神様は必ず答えてくださり、そして救ってくださるのだから。そして救われるというのは、私どもとても広いところで休ませてくださるということです。しかも広いところで私たちを一人ぼっちにするのではなくて、そこにも神様が共にいてくださるんです。だから何も恐れる必要はないんだと、そう歌うのです。で、この創世記第26章ですが、ここにはイサクという人物を中心にして物語が展開されていきます。神様がご自身のことを紹介なさるとき、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である、そう言ってご自分の名を明らかにされることがよくありました。しかしながら真ん中に登場いたしますイサクという人物について、聖書の中で詳細に記されることはありません。キリスト者であるならば、イサクについて 名前を知らない人はいないでありましょう。まあ、それほど聖書の中ではこのイサクという人物は有名な人物であります。しかしよくよく考えてみますと、確かにイサクという名前はたくさん出てくるんですが、果たしてどういう仕方で出てくるんでしょうか。例えばアブラハムの息子であるイサク、ヤコブの父であるイサク、そのように自分の父や自分の息子にくっついた形で出てくるケースがほとんどです。あるいはアブラハムからヤコブへと橋渡しするために、その真ん中にちょこっと登場してくるんです。しかし唯一このイサクがいわば主人公となって話が展開されていくのがこの創世記第26章です。そしてこのたった一つの章の中にイサク自身の人生が凝縮されている、まあ、そのように言っても良いでありましょう。でイサクの父は今申しましたこのアブラハムです。信仰の父と呼ばれ、祝福の源となるために神の約束の言葉だけを信じて信仰の旅を始めた人です。そして神様の救いが人々に広がるために、まずアブラハムと妻サラの間に子供が与えられなければいけませんでした。神の約束から25年という長い月を得て、ついに生まれましたのがこのイサクでありました。で、私ども自分の親が、また自分の祖父母が、まあ、キリスト者の場合、私は何代目のクリスチャンです、そう言って自分のことを紹介することがあります。イサクの場合は2代目の、まあ、クリスチャン、まあ、信仰者ということになるでしょうか。まあ、最初の世代の人たちはいろいろと苦労する面も多いのですけれども、2代目3代目となりますと、最初のロークというのはすべて省かれて、生まれた時からその神様の恩恵に預かることができます。イサクもまた生まれた時から神の祝福の中に置かれていました。で、私どもの教会でも未媒産会員というのがそれにあたりまして、信仰について全く認識のないうちに幼児洗礼を受けます。神様の救いというのは、自分がどれだけ神様のことを知っているか、そのことが決定的に大きな意味を持つのではありません。何もできない幼子がただ神の恵みによって洗礼へ、そして救いへと導かれていく、まあ、ここに救いの本質というものがあります。で、このように信仰の過程に生まれるということは、まあ、それ自体が本当に大きな祝福です。しかし問題は、生まれた時から与えられている神の祝福を本人がいかに自覚的に担って歩んでいくかということです。もうこの時父アブラハムは死んでいました。祝福は息子イサクへと受け継がれているのです。この祝福をイサクがしっかりと自覚しながら生き、今度は次の世代に渡していかなければいけませんでした。この創世記第26章が語っています一つのことは、このイサクがどのように信仰者として成長することができたのかということです。信仰の成長というのは、何も信仰告白していない方や求道者の方だけに当てはまるのではないと思います。年を重ねていても、信仰歴が長くても、絶えず信仰の成長というのは求められます。神様の祝福に満たされてもう十分です、そういう思いがある一方で、もっと神様のことを知りたい、そのような二つの思いが、まあ、きっとあるに違いないと思います。ではイサクの信仰成長の鍵は何だったんでしょうか。第26章1節を見ますと、イサクが住む場所に飢饉が起こった、そのように記されております。でイサクは遊牧民です。家畜とともに牧草などを求めて、まあ、移動する生活をずっと続けてきました。まあ、飢饉が起こりましたから場所を移動する必要があったんです。それでまずゲラルという場所に行き、ペリシテ人の王であるアビメレクのところに行きました。イサクの予定ではこのあと エジプトに下る予定だったんです。その時に神様が語りかけるんです。エジプトに行くな、この土地、つまりゲラルにとどまるように。神様がここでイサクにおっしゃっている一つのことは、とどまれということです。イサクにとりましては意外な言葉であったかもしれません。ここにとどまったところで何かいいことがあるんだろうか。エジプトに行った方が安心して豊かな生活をすることができるに違いないと考えていたからです。しかし神様はとどまるようにおっしゃったんです。たとえ困難なことがあってもここを離れずとどまるように。ここにあなたが信仰者として成長する鍵があるのだというのです。でなぜならこの場所には神様の祝福が満ちているからです。でこの土地というのは、かつて神様がアブラハムに対して、私はあなたの子孫を天の星のように増やし、これらの土地をすべてあなたの子孫に与える、そう約束された場所の一つでもあるということです。エジプトに行ってしまうというのは、その約束の地の外に出てしまうということになります。そうではなくて、約束の地にとどまってここに生きるように、そう神様はおっしゃるんです。神様の祝福の約束を信じて、そこから逃げ出すことのないように、そこにしっかりととどまるように。とどまっていなさいという言葉の響きだけを聞きますと、何が何でも自分の足でしっかりととどまって踏ん張って、そういう印象を受けるのですが、違う言い方をしますと、ここにいれば大丈夫だ、そういう励ましの言葉として受け取ることができるのではないでしょうか。どこに行ったら人生の意義を見出せるんだろうか、どこに行ったら幸せになれるんだろうか、そういうふうに思い悩まなくてもよいのです。ここにいればたとえ大変なことがあっても、神様の祝福の約束があることを信じることができるからです。でそんなイサクですが、6節から11節を見ますと、ここにはイサクの罪、また不信仰について語られていきます。でゲラルの人たちに自分の妻であるリベカを、妹と偽って紹介したというのです。美しいリベカを奪いたいがゆえに自分が殺されるかもしれない、そのことを恐れたのであります。父のアブラハムもかつてエジプトの地で神と妻のサラに対して同じような過ちを犯したことがありました。でイサクの嘘は、簡単に王アビメレクに見破られてしまいます。イサクは神様が与えてくださった 妻リベカとの夫婦関係を軽んじました。それだけでなく、あなたの子孫を天の星のように増やすと約束してくださった神様ご自身をも裏切る不信仰の罪を犯したのです。このようにイサクは父アブラハムから受け継いだ神様の祝福のもとにしっかりと踏みとどまることができませんでした。しかし11節にありますように、神様は王アビメレクを通してこのイサクとリベカを守ってくださったのです。神様の憐れみと計らいの中でイサクはゲラルの地にとどまることになります。12節以下を見ますと、作物が豊かに育ち100倍もの収穫があったと記されています。13節14節には、豊かになりますます富み栄えて多くの羊や牛の群れ、それに多くの召使いを持つようになったとあります。この場所で自分たちは生きていくことができるんだろうか、その不安は全てなくなりました。しかし神様はこの富を通してイサクに試練をお与えになったのです。富自体は神様から与えられた賜物ですから良いものですが、一歩間違えると大きな誘惑となり、心が簡単に神様から富へと移ってしまいます。あるいは富めば富むほど自分が今手にしている富を 奪われまいと必死になります。富を与えられながら心が全く穏やかでいることができない、そういうことがあるのです。また豊かに富栄えるイサクの様子を見ていたペリシテ人たちはあまりいい気がしませんでした。現地の人間でもないのに、よそからやってきたものがどうしてこんなに豊かな生活をしているんだろうか、そう考えると腹が立ち、イサクを妬むようになりました。イサクに好意的だった王アビメレクもことを大きくしたくなかったのでしょう。あなたは我々と比べてあまりに強くなった、どうかここから出て行っていただきたい、自分の気持ちを伝えたのです。でイサクは反論することも争うこともなくその地を出て行くことになりました。それは元の遊牧民の生活に戻ることを意味します。イサクはゲラルの地で豊かにされる経験とその豊かさをすべて失う経験をいたしました。神様は3節でこれらの土地をすべてあなたとその子孫に与えると約束をしてくださっていますが、現実にはまだこの時点では私の場所と呼べる場所が一坪も持っていません。それどころかそこは人々の妬みと敵意に取り囲まれている場所、決して居心地がいいとは言えない場所だったのです。このような経験からイサクは何を学んだんでしょうか。それは信仰の歩みを支えるものはただ神の約束の言葉に信頼することだということです。この世における富が豊かなのか豊かでないのか、そういうことが生きる上で問題になるのではありません。たとえ豊かでなくても、敵対する人たちがいても、自分が罪を犯してもまだ神様の約束が完全に成就していなくても、信頼すべきものは神様の約束の言葉だけである。イサクはこのようにして信仰を養われ、信仰者として成長していくことができました。さてイサクはこれまでいた場所を離れてゲラルの谷に天幕を張って住むことになります。でそこでまずしたことは井戸を掘る作業でした。つまり水を確保することによって生活を支える基盤を得ようとしたのです。でもともとこの場所は、アブラハムが掘った井戸がいくつもあった場所でした。しかしペリシテ人がそれをすべて塞いでしまったのです。その塞がれた井戸をもう一度掘り起こそうとしました。ただここでも思わぬことが起こります。ゲラルの羊飼いがこの水は我々のものだ、そう言い張ってイサクの羊飼いたちと争いが生じます。それでもう一つの井戸を掘り当てたのですが、これについても争いが生じてしまいます。しかしイサクは力ずくで争うことをせずに次の井戸を掘るために移動するんです。それは諦めが早いとか自分の力に自信がないというよりも、神様のことを本当に信頼していたがゆえに必ず平和的な仕方で自分たちに井戸を与えてくださるに違いない、そう信じていたからではないでしょうか。実際最後に掘り当てた井戸は、これまでのように争いが起こることはありませんでした。その井戸をレホボトと名付けました。その意味は説教の最初にも申しましたように広い場所という意味です。イサクは今や主は我々の繁栄のために広い場所をお与えになったと神を称えました。でこの広い場所ということですが、これはもともとその場所が広かったというそういう意味ではありません。神様が広げてくださったという意味です。ですからもともとそこは狭く小さな場所だった、そういう意味が広い場所という言葉には隠されているのだと思います。今いる場所を広くしてくださったのは自分ではなく人間ではなく神様であるということです。 私ども人間は自分がいる場所を広くするために何をしてきたのでしょうか。ゲラルの羊飼いとイサクの羊飼いたちが争ったように、力によってここは私たちの場所だと言い張り奪い取っていく、そのような仕方で人間は自分の居場所というものを広げてきたのではないでしょうか。時に暴力や武力を使って相手の命を奪ってでも自分の場所を広げようとする、そのような愚かなことを人間は歴史の中で繰り返してきました。そこには自分たちの場所を奪われたという悲しみがあります。奪った者たちもなぜかこれだけではまだ足りない、まだ満たされない、そういう思いにとらわれてきました。奪われても奪っても全く何も生まれないんです。悲しみや虚しさしか残らないんです。また自分は力などなくても、ただ自分の居場所がありそこで安心していこうことができたならばそれでいい、そう願いながら実際はその居場所をいつまでも見出すことができず苦しんでいるということもあるのだと思います。しかし神様はイサクに広い場所をお与えくださったように、信仰の歩みを重ねる私どもにも広い場所をお与えくださるんです。広い場所、そこは神様によって祝福されている場所です。この神様の祝福とは具体的にどういうことなんでしょうか。本日の創世記の御言葉から分かる一つのことがあります。広い場所の特徴、それは井戸から水が湧き出るということです。生活を支え命を支える水が絶え間なく湧き出るんです。だから命が枯れることはありません。いつまでもみずみずしい命に生きることができるんです。また聖書全体の視点、とりわけイエス・キリストとの関わりで見ていくときに水が持つ祝福の大きさを改めて知ることができます。本日は創世記の御言葉に先立って新約聖書ヨハネによる福音書第4章の御言葉を読んでいただきました。主イエスとサマリアの女が井戸のそばで対話する場面です。サマリアの女は暑さが待つ日中に人目を避けて井戸に水を汲みに来なければいけない、そういう女性でありました。町の人から冷たい視線を浴び肩身の狭い生き方をしていました。異邦人であり誠の神を知らないということもありましたが、彼女の生活のもう一つの大きな問題は愛すること、愛されることに飢え渇いていたということです。過去に5人もの男性と結婚するものの別れることを繰り返し、今一緒にいる男性も同棲しているだけで結婚はしていないのでしょう。結婚してもまた同じようなことになると愛することに恐れを抱いていたのかもしれません。彼女にとって本当の問題は水によって喉が潤されるということではありませんでした。もちろん生きていく上で水は大事ですけれども、でも本当に欲していたのは心と魂が潤されるということです。だから決して乾くことがない水が欲しかったんです。シエスは彼女に言いました。この水を飲む者は誰でもまた乾く、しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命に至る水が湧き出る。シエスが与えてくださる水が泉のように私どものうちから湧き出るんです。何があってもたとえ死ぬということがあったとしても永遠の命に至る命の水がその人を生かすのです。創世記第26章は最初飢饉という問題から始まりました。富を得たこともありましたが失ったこともありました。いろんな人たちに恨まれ争いに巻き込まれることもありました。しかし最後には神様はイサクに井戸を与え溢れるばかりの水を与えてくださいました。生きているまさにその場所を広い場所、祝福に満ちた場所に変えてくださったのです。この様子をすべて見ていたのが王のアビメレクでした。かつてペリシテ人のイサクへの敵意が大きくなったとき、ここから出て行っていただきたいと言った人であります。 しかしこのアビメレクがイサクの人生に起きたさまざまな出来事を振り返ったとき、一つはっきりと気づかされたことがありました。再びイサクのもとを訪ねたアビメレクはこういうのです。28節です。主があなたと共におられることがよく分かったからです。そして互いに契約を結びました。で、私どもが生きる場所はどのような場所でしょうか。人間的に見るならば苦しいことがたくさんある場所かもしれません。ゆっくりできる広い場所はどこにあるんだろうか。安心して行こうことができる場所はどこにあるんだろうか。私どもは本当に祝福された場所がどこにあるかを探すことに、そのことにますます疲れを覚えて倒れ伏してしまう、そういう矛盾に陥っているのかもしれません。しかし場所を与えてくださるのは神様です。狭く小さな場所を広く大きな場所に変えてくださるのも神様です。そこから尽きることなく神様の祝福が湧き出ていきます。先週26日の水曜日に太田浩二兄弟が90歳の地上の生涯を終え天に召されました。いつもそうですが、先週も説教準備のために次の主の日、今日のことですけれども、その御言葉がありました。とりわけ心に留めていましたのは22節のレホボト、広い場所という言葉です。これまであまり気づくことがなかったのですが、死ぬということは狭い場所に入れられることなのだなと改めて気づかされたんです。人が死ぬとその遺体を棺に入れ、火葬の後はその骨を骨壺に入れます。そしてやがてお墓に納骨します。塵から作られたものは土という閉じ込められた真っ暗な場所で塵に帰っていくのです。しかしそのような現実の中で神様の言葉は思いもしなかった新しい祝福に満ちた世界を見せてくれます。で、神様はイサクに水が湧き出る井戸をお与えになったように、私どもにもいつも場所をお与えくださるということです。それも広い場所を与えてくださるんです。神様の祝福は死に打ち勝っているからです。主イエスが十字架にかけられる前の夜に弟子たちに対して主はこうおっしゃいました。葬儀の時によく読まれる御言葉の一つです。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきて、あなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。ヨハネによる福音書第14章の2節3節の御言葉です。神様が場所を用意してくださるというのは、私どもが生きている時だけではありません。地上の命を終えた後も私どもの場所を用意してくださるんです。そのために主イエスキリストが十字架にかかってくださり、そして復活してくださいました。神様の祝福というのは生きている時だけ、健やかな時だけ与えられているのではありません。病む時も悲しみの中にある時も、自分の罪に苦しむ時も、そして死ぬ時も、死んだ後もいつも神様の祝福があり許しがあるということです。人間の目から見れば棺や骨壺やお墓といった、極めて狭い場所に閉じ込められているようですが、信仰の目を持ってみるときにそこは広い場所なのです。理由は復活の主が共にいてくださるからです。そこから永遠の命の水が泉のように湧き出ているからです。やがて来たるべき日に復活の主の声を耳にすることでありましょう。起きなさい、よみがえりの朝だよ。そこで目にする御国の光景がどれだけ広く素晴らしいものであるか、はるかに私どもの想像を超えたものでありましょう。私どもが週ごとに教会に集って礼拝を捧げているのは、ここに復活の主がいてくださり、それゆえにここに祝福があることを信じているからではないでしょうか。 神様の祝福の約束にとどまるということは、キリストの御体である教会にとどまるということと一つのことです。私どもが今日ここから使わされて生きている場所、そこは必ずしも広い場所とは言い切れないかもしれません。悩みがあり悲しみがあります。簡単に下ろすことができない責任を負っています。あまりの重さに押しつぶされて、自分の存在さえも小さくなり、やがて消えてしまうのではないかと恐れを抱くこともあるでありましょう。しかし私どもが信じる神は、キリストをお与えになるほどに愛に満ちた方です。そしてそれぞれが生きる場所を広い場所に作り変え、祝福で満たしてくださいます。この神様の言葉にとどまるならば、神様が今も私と共にいてくださり、誠の安らぎの中を生きることができるのです。お祈りをいたします。神様、あなたは私どもに生きる場所を与えてくださるばかりか、その場所を広い場所、祝福に満ちた場所に変えてくださるお方です。この大きな恵みにいつも生かしてください。また身体なる教会が、神を信じる者にとっても、まだ神を知らない者にとっても、心から安心して行こうことのできる場所であることを覚え、神と教会のために喜んでお仕えしていくことができますように、主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。